週刊ヒーロースクール。
アニメ好き、働かないリーダー育成のマサオンと、
漫画好き、ワクワクした大人たちのセミナー講師ヤマトンです。この番組は僕たちが子供の頃に憧れた漫画やアニメのヒーローからかっこいいの要素を学び、その要素を大人になった僕らが実践していったら、ヒーローみたいなかっこいい大人になるんじゃないかなっていう実験的な番組になっております。
はい、でこの番組ヤマトンと2人でやってるんですけれども、いつも最後にかっこいい大人になるためのプチアクションプラン、まあ、スモールステップですかね、作っておりますので、ぜひみんなで一緒にチャレンジしていきましょう。
お願いします、はい、
僕ちょっと今思ったんですけど、
うん、
今昼じゃないですか。
昼ですね。
昼に収録するの久々じゃないですか。
そうだね。いつも夜、まあ夜だと寝落ちする可能性が高くてごめんね。
そういや結構脳すっきりして喋れてんなと思って久々に。あ、でもこの前あれか、それでも現地
お受
けした時はお昼でしたね。
やっぱリアル収録は良かったよね。で、まあ、皆さんにもお届けできてると思うんですけど、よかったね。なんか、結構いい回だったなと思って。
あ、本当ですか、うん、なんか、言ってる内容は、僕、普段と変わらなかったんですけど、
うん。何
が良かったんですか。
いや、なんかね、やっぱすごい、ゲストのヨッシーさんが、やっぱり、すごいこう分析してたっていうのもあるんだけど、まあ、一応ね、うちら、これ、漫画とアニメの話をするっていうよりは、こう、本質の話をするように、まあ、なっていくじゃないですか。
はい。
なんだけど、もう本質を分かった上で、なんかそれを深掘りするみたいな、なんかす、まあ、扱った地っていう漫画、アニメも深いんだけど、なんか、内容としてもやっぱすごいいい回だったなって改めて思った。
まあ、そうですね。
うん。
まあ、こうなんか、三足飛びぐらいしちゃいましたよね。なんか、僕らがこう、順を追って、深掘っていくところを、なんか、ヨシさん一気にガンっていったから。
そうだね、そうだね。
マイナーのプロセスが吹っ飛んで一気に本したところに行きましたよね。
行った。
まあ、あれは良かったですね。
あれは良かった。
チランにことになってしまったんで。
はい。ぜひぜひおすすめですよ。特攻、なんだっけ。博物館、ミュージアム。
で個人的には行くのめんどくさいなって思ってるんですけど。
まあでも。行きにくい。アクセスもね、ちょっとかかるからね。
まあでも行った方がいいなって自分と行くのめんどくさいなって自分って行った方がいいじゃないですか。こういう時って。
なんかちょっとこう、限られた場所っていうのがあるっていう話ってあるじゃない？なんかこう、選ばれたそのタイミングでしか行けない場所があるって。何かご縁があって行けないんだよね、とかさ。こちらもやっぱ結構そういう場所らしいから。
まあ、伊勢神宮とかもそうですよね。
そう。
まあまあまあ、そんな感じで、ちょっと久々にお昼の、二人の収録はお昼が久々かなっていうね。
そうだね。
ね、はい。ということで、じゃあ続きいきましょうか。
いきましょう。8号の、怪獣8号ですね。
怪獣8号ですね。
カフカが、まあ、普段は自分の意思でこう変身をできるわけなんだけど、そもそもあれだっけ、なんで変身できなくなったかっていうと、あれだ。自分の中の、その引き出している怪獣8号の力がちょっと暴走しかけるんだよな。
そう、なんかその怪獣8号と、死んじゃった隊長、名前忘れちゃったんですけど、と戦ってるときに、なんかそういうコロシアムみたいなところ、コロシアムじゃないな、なんか施設みたいなところで、その怪獣8号の力をこう試したときに暴走しちゃったんですよね。
そう。
で、それで、恐怖心が出てしまったっていう。
イサオ、シノミヤ、キコル、なんだ、キコルの父だね、イサオ。
そう。で、この単純な話ね、で、これがトラウマになっちゃって変身できなくなりました。まあ、だけど、この、それがトラウマで変身できないってことは、カフカは最初分からなかった。なんなら、その目の前の怪獣の特殊能力で変身できないようにさせられてるんだって最初思ってたぐらいなんで。
そうだね。
で、途中、これは違うと。自分のこの恐怖心で変身できなくなってるんだ。で、確かそれはなんか、 怪獣8号の力をこう見せつけて、で、それで許可がもらえたらその舞台に入れるっていう条件付きの編成だったんですよね。それでうまくいかなかったら何だったら処分されるというか、そういうこう、瀬戸際のシーンで、で、いざそのカフカが、その、まあ、本獣、まあ、怪獣をこう倒すときに変身できなくて、やっぱりあいつはダメだみたいなことをこう言われて、で、3回ぐらい変身失敗するんですよね。で、途中で自分の恐怖心のせいで変身できないってことが分かって、その間ずっとキコルが、ずっと、この本獣と戦ってるんですけど、まあ、そんなさなか、まあ、ちゃんと変身できるようになるっていうのが最終的な、まあ、なんですよね。で、この話聞くと、こう、自分のこう、トラウマがとか、仲間のためにだったら変身できるとか、そういう話に陥りやすいですけど、ちょっと近いんですけど、僕はね、ちょっとそう来たかってのがあって、それが、キコルが、舐めんなよって言ったんですよ。
言ってた言ってた。
そう。ねえ。なんか、あいつを助けるためにみたいな話だったらいっぱいあるんですよ。鬼滅とかでもあるじゃないですか。だけど、自分が変身をすることによって、仲間たちを殺してしまうかもしれないっていうことそもそもが、合理であったっていう考えに行き着く。
なるほどな。
っていうのは、なんか、そのパターンねって
なる
思う。
ほど。
あんまりない、このパター
なるほど。
ン。なんか仲間のために強くなる勇気を出す、一歩踏み出すあるじゃないですか。
まあ、悟空がクリリン殺されてスーパーサイヤ人になったような感じだよね。
そう、このパターンは結構あるんですよ。だけど、変身してしまうことによって、周りを殺してしまうかもしれない。助けたいで、キコルが舐めんなよ。言ったっていうこと。だからこれって、その、このパターンって、こう、仲間のためにっていうパターンに陥りがちなんですけど、そうじゃなくて、その、信じるっていうことに落ち着くパターンね。
そうですね。仲間を信じるってことだよね。
そうそうそう。で、これが、なんか、このテイストの展開で、このパターンになることって結構少ないなって。
分析したわけですね。
分析したっていうか、あまり、感じたことなかった感情だったんで、こういうテストシーンで。
なるほど。
っていうのがなんかすごく印象的だったっていう。
なるほど。
そうそう。で、これって、その、なんだろうな、こういうのってこう、成長とか、チャレンジとか、そういう話に見えがちなんですけど、この資質はですね、リーダーの資質なんですよね。これが、ね。
なるほど。
そう。すごくこう、印象に残った。要は仲間をこう信じるっていう、任せるっていうこと。なんかやるけど、あとはみんな何とかしてくれるよねって思えるのって、まあ、リーダーの資質なので、なかなかああいうシーンで出てこないテイスト。なっていうのがちょっと僕の印象だったっていうのが。
なるほど。なんかマサオンが好きそうだなと思って聞いてた。なんかね、ライバルっていう。
ね、まあ、ライバルね。
そうそうそう。お互いにこう依存するんじゃなくて、やっぱりみんなこうね、修行してこう、まあ圧倒的な怪獣8号に対してこう、怪獣9号っていうのがライバルの怪獣なんだけど、まあ物語の中でも、まあこの対決みたいな感じだよね。9号をどう倒すかみたいな話になってくるんだけど、まあやっぱりこう、一度こう、敗戦というか、そう、それでまたみんなでこう強くなっていくみたいな流れはまあ王道なんだけど、まあその過程でそういう事件が起こるって感じだよね。怪獣に変身できなくて。で、変身してしまったら仲間を殺してしまうんじゃないかっていう恐怖心と、でもカフカを変身させまいとする仲間たちもこういて、
そう
で、
ね。
みんな強くなっていってるわけだよね。
そうそう。この信じるってあるじゃないですか。その、 なんて言うんだろうな。シーンのカフカは、100%心から信じたと思うんですよ。なんですけど、あれってできてる人多分ほとんどいないと思ってて、僕も、例えばですよ、仲間をこう、信じているので、いろんなことをこう任せればするんですよね。今でも、BNI の中で、こう、DNA の中で、ちゃんと、あ
す
れ
ご
なん
く
です。
わかる。
森さんがね、ちゃんとやりきってくれたわけですよ。開催に。僕全然手出さなかったですけど。だけど、もう何度となく、こう、サポートをしようかと思ったんですけど、で僕の中で何が起きたかっていうと、サポートしちゃうと、自分の発言が嘘になっちゃうのが嫌だっていうのがあるんですよね。なんか、わかりますかね？これ信じてるって言ってるくせにめちゃくちゃサポートしたら信じてないじゃんってなるじゃないですか。なんで、なんかその信じて任せるって言ってそうじゃない、本当はできないんじゃないかって思ってる中、その言葉と行動を合わせに行かないといけないっていうところが、この任せるっていうことにはあるんですよね。任せるって言ったからには、大丈夫だよ、お前だったらできるから大丈夫だよ、任せるよって言ったからには、本当に心底そう思ってるんだったら、中途半端なところで手はかけないじゃないですか。だからこう任せるっていうのって、なんかすごくこう、なんだろうな、そういう覚悟じみたものがこうあるので、すごく難しいものだなって
そうだね。
思うので、なんかああいうのこうきっぱりと言えるって本当に信じてるんだなって、こうかっこよさすら感じましたよね。しかもあそこの間にいたティコルだけじゃないじゃないですか。何隊長、何隊長、いろんな隊長がいるのに、俺一人が変身してどうにかなるなんてことはない。を気づいたとき。で、これやっぱ仕事を任せるときとかでもあると思ってて、これができなくて苦しんでる人っていっぱいいると思うんですよね。まあ、僕しかり、僕もそうですけど、僕もできないところいっぱいあるんで、ありますけど、なんかすごくだからこうリーダーの資質のシーンだなって思いましたね。
なるほどね。いやー、これは多分みんな経験あるんじゃないですかね。僕も今、直近で昨日もミーティングしてたんだけど、ルーキーズ ですよね。もう大丈夫かなみたいな思ったりとか。まあ、うちのこのリベルタチャプター、でもありましたよ。このプログラムをこうやるっていうのにみんな耐えられるだろうかみたいな。それやらなくてもいけるんじゃないかみたいな。でもそれって仲間を信じてない、メンバーを信じてないってことっていう一言でこうやってみる。まあ、任せるだよね。まあ、自分も結構、信じてるつもりで信じきれてない。どうしてもこう、手出し。口出しはしないようにしようと思うんだけど、なんか手出ししちゃったりとか、なんか、任せてるようで、まあ、依存させる安心感をこう作っちゃったりみたいなところはあるから、怖いなって思いながらやってもらおうかなと思ったりはしてるけどね。でも、それが何の怖いなのかっていうのは、深そうな気がするね。なんか、
そうね。そう。まあまあでもね、失敗するってことなんじゃないですかね。まあカフカで言うと殺しちゃうみたいな。でも、みんな別によく考えたら、確かにおごりだなって。ああいうふうにこう、なれたのは、まあ、仲間を信じてるからだなって思うんで、まあ、すごく印象に残ったシーンでございました、そこが。
なるほどですね。その、キコル、どう？マサオンとしては、その、キコル側が響いた？それともカフカの心境が響いた？どっちなの？
いやー、どっちもかな。
その、お互いの関係性みたいな。
いや、関係性。なんだろう。まず、あそこで舐めんなよっていう自信。
これっぽい感じするね。
プロっぽい。 そのプロフェッショナル
うん。
な感じ。
そうね。
僕は好きなんで、そういうやっぱプロフェッショナルがすごい好きなんで。いや、多分なんかかっこいい言葉を言うとか、そういう話じゃないと思うんです、あの心境って。俺が変身したら、お前らを殺しちゃうって、ダメんじゃねえぞって多分、本当に思ってるから、僕、本当に、なんだろう、キコロの立場で勝てると思ったら、いや、お前何舐めてんのって言うだろうなって思うんですよ。逆の立場だったら。
なる
そう、もう自分がそういう自信があったらね。うん、自信があったら言うと思うんですよね。そうそうそう。いや、例えば、昨日もあったんですけど、人材育成の、とある会社の人材育成の、相談を受けて、で、なんか、いろいろ、こう、言って、話して、で、いや、それはでも何回も言ってるんですよ。で、それ、この状況なんですよ。
よくあるよね。
あるじゃないですか。舐めんなよって思うんですよ。俺が同じことを言うと思ってんのって。長年経験してんだから、そんな、多分あなたが言ってる指導と僕が言ってる指導は全然違うものなんで、同じものだと思わないでもらっていいですかってちょっと心の中で思うんですよね。わかります？それ。そう。なんかその感じに近い。
なるほどな。
いや、なめんなよって思うんですよ。
これ、なんだろうね。まあ、そういう経験って、こう、この番組をこう聞いてる人でもさ、なんか、僕ある。まあ、どちらかというと、こう、ちょっと上の立場になった時とかさ、まあ、家族で言うと、こう、お兄ちゃんだったりとかね。なんか、そういう時にあると思うんだけど、なんか俺自身もやっぱそういう時にこうどうやって任せきったらいいんだろうなとか、自分のこの手を出したりしてしまいそうな、まあなんか不安な気持ちはあるわけじゃんか。なんかそれをどう、マサオンだったら、あれなの。不安がないわけじゃないでしょ。
あ、そうですね。
どういうふうにこう、移行していくの。ぐっと捉えるというか。
僕は徹夜でなんとかなるまで我慢し
ああ、自分が、これはもうボーダーラインだと 思ってるところの本当にギリギリまで、
そうです。
そこはやっぱ我慢するんだね。
我慢します。でも、自分が、まあ、徹夜っていうのは一個、なんだろうな。まあ、言い方ではありましたけれども、自分がリカバリーできるギリギリまで我慢する。ですかね。で、多分、ギリギリでやるんで、もうマジで2日間徹夜とか、そういう状態になるんですよ。で、それは良くないよねって思う人もいる一方、それを見た、もともと任せられた人はどう思うかってことなんですよね。多分、早めに手出しちゃうと任せられてないんだって、やっぱなっちゃって、やっぱ信じられてないんだとかってなっちゃうと、もうダメだっていうタイミングでやってもらってしまったらすいませんってなるじゃないですか。
まあ、それが欲しいわけじゃないんだけどね。
そう、それ欲しいわけじゃない。だから言いたい、僕がこう、感じてもらいたいのは、なんだろうな。自分の力でうまくいかなかったと、思ってもらえる環境を作り出していかないといけないかなって思うんですよ。いや、そう、本当はできるはずだったのに、手伝ってもらったから、なんかもういいや、とかじゃなくて、なんか自分の実力不足だった、っていうことを、認識する、シチュエーションを作ってあげないといけないなって思ってですよね。
なるほど。
そう。で、それで、ギリギリになって、まあ、手を出してやるんですけども、その時に、いや、自分でもやれると思ったのに、みたいな、なんかそういう言葉ではないと思うんですけど、心の中で思われちゃったら、やっぱそこまで、なんですよね。ありがとうとか言ってもらいたいわけじゃなくて、やっぱそう感じる心、まあ、そう感じるシチュエーションを作ってあげるっていうのがやっぱ大事だなって思ってて、っていう感じですかね。
それはね、いろんなこうプロジェクトとかさ、まあことがある中でさ、もう 最終兵器だよね、自分がボーダーラインで行く
修
と。
復です。
そう。で、そこでは自分の最終兵器がさ、発動するとさ、もう、ああ、できなかったなって痛感するわけじゃんか、その対象の人はさ。でもそこに行くまでの過程で、それをこう感じさせることもするの、マサオは。
うん、一応進捗確認ぐらいは。
うん、まあまあね。
そう。で、大丈夫できる、大丈夫です、大丈夫です。ちょっと厳しそうです。出た方がいいって、山田大丈夫です。だから進捗確認をするっていう感じですかね。だから、それでがっつり放置してたら、また手伝ってくれなかったじゃないですかってなるじゃないですか。ちゃんと確認をしてるんで、僕は。
なるほどな。
その上でうまくいかなかったら、言ってくれればよかったって話にしかならないじゃないですか。なんかこの、なんだろうな、タイミングを見て確認をするっていうのは、それは。で、なんか手伝うことあるって聞いて。それで、手伝わなくて大丈夫ですよって言ったのは本人なんで。本人が手伝いいらないですって言ったその事実を作り出していくってことも結構大事。
なるほど。
自分で言ったんで大丈夫です。いや、そこには自己責任が伴うじゃないですか。
そうですね。いや、非常にこう、勉強になりましたね。直近の問題なので、ここ1ヶ月ぐらいで何とかしないと大丈夫かなっていう問題なので、非常に勉強になりましたね。実践しやすかったです。
結構これで言うと途中確認とかめちゃくちゃしてくるようになります。メンバーが。一応見てほしいですとか、一応確認してほしいですって向こうから言ってくるようになりますね、僕から。
これはアクションプランに落とし込むとしたらって考えてたんだけどね。ちょっとね、人が限定されてしまうんだけど、子育てだなって思った。俺ができるは、すごい自分ごとで恐縮なんだけど、分かりやすいのは、目の前でそういうことがこう起こっていて、こういうプロジェクトをこう任せなきゃいけないみたいになった時に、子供にだったら何て言うかな、どう自分が接するかなって置き換えると、すごい行動しやすくって、本当にやっぱり命の危険があるまで自分は、結構放置するというか自由にさせるので、まあ、かといって、その途中の過程をこう見てないかっていうとやっぱ見てはいるんだよね。そう。だからすごく、子育てに置き換えてみたら、この時俺自分は何て言うだろうかみたいな、どう動くだろうかって置き換えると自分は考えやすいんだけど、お子さんがいらっしゃらない人たちもいると思うので、なんかもうちょっとスモールステップにしたいなっていう感じはあるんだけどね。なんかある、マスク。
どうだろうね。なんて言うんだろうな。なんか、スモールステップはちょっと難しいんですけど、いや、例えば、よく言えないでもあるんですけど、それ大事ならみんなに伝えればいいよね、みたいな。伝えれば OK みたいな、と思ってる人は結構いると思う。
ああ、その、い、い、だ、さっきの問題もすごくあるよね。その、言ったんですけどねって。
そうそう
それ伝わってて行動になってなかったら、それ管理者責任だよ、みたいな、
そう。そうそう。
とこよね。
で、じゃあ言って伝えないといけないかっていう、伝わってないといけないかっていう、ここも別絶妙で、言って聞いてないだろうなっていうことも踏まえてマネージメントすることもあるわけ、
そうだよね。
でも、ちゃんと伝えるっていう場面もあると思うんですよ。で、なんかすごく、やっぱこう、やり方というよりか根底に置いておくのは、人は健全にね、そんなに人の話聞いてないよっていう。
そうだね。それはオンラインになってより顕著になったなって感じがするよね。
で、その聞いてないってことを知っといてねっていう浅い話ではなくて、なんて言うんだろうな。それゆえにできる優しさみたいなのもあったりするわけなんですよね。まあなんか、それでなんかライトだよね、ドライだよねとかっていう、なんかそういう話ではなくてですね。 あ、そんなの分かってるよ。人ってその話聞いてないよね。そんなもんだよね。って思うんだったら、それ聞いてなかったですって言われたときに、この前言ったじゃんって言うなよってことなんですよ。だ、分かってるんだったら、あ、ごめん、伝わってなかったねって言えばいいし、伝わってないこと分かってるんだったら、もっと丁寧に教えればよくて、本当に人に物事何言っても伝わってないっていうことを、例えばこれ聞いてる人も、人って人の話も聞いてないよねって思ってるんだったら、それ聞いてなかったですとか、あ、それそういう意味だと思ってなかったですって言われたときに、え、この言ったじゃんって言うなよって思うんですよ。それって子供が、いきなりこう、逆上がり教えて逆上がりできるわけじゃないじゃないですか。で、できなかった時に、ああやれって言ったじゃんって言わないですよね。それっていきなりできないって分かってるから、ないと思うんですけど、みんな人の話は聞いてないんで、聞いてないって思ってるんだったら、できなかったに対して起きる事象に対してイライラしたり怒ったりしなくていいんじゃないのって思うんですよね。なんかこの感覚が結構リーダーシップ、マネージメントするとき、いろんなところに役立ってくるんです、この感覚が。
なるほどね。
ちょっと
そ
スモールステップじゃないですけど、思うんですけど、
面
なんかやっ
白
ぱ
い、面白い。
この感覚を大事にしてもらいたいって、
な
よ
る
く
ほどな。
思います。
いいね。なんかさっき、任せるっていう漢字の由来をちょっと調べてたんだけど、委任の委だよね。
はい、そうですね。
ね、なんかこう、気が揺らぐみたいなところに、こう、女性のしなやかさみたいなのがあって、やっぱりこう、柔軟であるみたいな、心からついた感じだって言ってたんだけど、なんかリーダーシップとなんかその柔軟さみたいなところっていうのがどう紐づくのかなみたいなことを勝手に楽しんでたんだけど、なんか今言ってることのこう意味が分かったというか、そう。なんか器の小ささじゃないんだけれども、一体はないみたいな議論って本当に意味ないなと思ってて まあ夫婦喧嘩だとよく起こるんだけれども、そう。
その話をして、しちゃダメっていうわけではないけど、一体言わないのに事実確認はいいけど、それで依頼が、
そうだ
そ
よね。
みたいな、言ってるんであれば、僕も言ってるけどできてないこといっぱいありますよ。本質的に考えるとそうかなって結構、
そうですね。
分かってるんであれば。
なるほど。
はい、ただ自分の言ったことには責任持とうよねと。昨日の話じゃないけど。
なんかこう。ビジネスライクな話になりますね。対8号からビジネスライクな話になりましたね。
ことには責任を持って
いやーなんか今日あれだね、話を聞いて、まあ、会場8号この先、マサオンが想像してるようにどんどん面白くなるんですけど、多分ね、第2シーズンまだちょっと続いてるっぽかったね。さっきネットフリックス見たら。
やっぱそうっすよね。そうっす。
で、これからまあ、キコルの話今日したじゃない。で、俺、やっぱ会場8号で話したいなって、キコルが結構出てくるんだけど、そこをマサオンが見てなんていうのかがちょっとこう楽しみになった。
なるほど。
キコルだけじゃないんだけど、他の隊長たちもこう試練に立ち向かうというか、怪獣たちと戦っていくんだけど、そこがやっぱり結構熱くて、そこでマサオンがどう感じるのかがちょっと楽しみになった。響くか響かないかのどっちかだと思ったんだよね。
多分、まあでもちょっと今見てる最中なんで、
あ、本当。
ちょっと見てみますね、引き続き。あと1週間あれば見ると思うんで。
そうそうそう。まだ本当にそこが多分ちょうど今やり始めたところだから、あと2、3は、もしかしたらもうちょっとあるのかもしれない。感じだけどね。はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。じゃあ、終わっていきますか？は
そうですね。
い。ちょっと久々にこれ、なんかリーダーシップ論を語るってあんまなかった、そういえば、あんまりね。
そうそうそう。働かないリーダーだなーって思って聞いてた。おって。
そう、初めて喋ったかもしれない。
なんかね、最初の方は喋ってたなって思うんだけど、お、久々だと思って聞いてました。お
じゃあ、ちょっ
互
と、
い変わっていきます。
たまには。いいですか、じゃあ。
お願いします。
まあ、今日の学びを生かして、
子供たちが憧れる大人に。
今週も、
いってらっしゃ
はい。
ーい。